神様は荒れ野を行くイスラエルにシナイ山で出会われ、シナイ契約と呼ばれる契約を締結されます。そして党の戒めを授与されます。20章でいよいよその党の戒めが語られることになります。その契約の締結、神と出会う、その備えということ、そのことが記されるのがこの19章であります。5節6節、今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。神様がイスラエルという一つの民を選ばれて、このイスラエルと契約を結ばれるというのは、地のもろもろの民の中からこの民をご自身の民、聖なる民として性別し、また立てられるということです。神様はイスラエルを宝の民と呼んでくださいます。宝のように尊い、かけがえのない存在とみなしてくださるということで、これはイスラエルにとって大きな光栄であります。そしてそのように選びの民とされたイスラエルには大切な務めが課せられます。聖なる民となる、祭司となる、すなわち諸々の民に神の大いなる救いの恵みを身をもって明かしする、そういう務めです。モーセは山を下り、イスラエルの民にこの神の言葉を取り継ぎます。7節、モーセは戻って民の長老たちを呼び集め、主が命じられた言葉をすべて彼らの前で語った。すると8節、民は皆一斉に答えて、私たちは主が語られたことをすべて行いますと言った。これはイスラエルの民が契約の締結を通して神の恵みを知り、神との交わりに生きる、その志を表明した言葉です。この神はアブラハム、イサク、ヤコブの神です。この神を自分たちの神として仰ぎ、この神に従って生きるということ、その信仰を民は表明したということで、契約とはこのように、神が呼びかけ、民が答える、神が御言葉をもって語りかけ、民の側がその御言葉の語りかけに答える、応じる、この関係のことを言うわけです。極めて具体的な関係であります。そしていよいよ契約が結ばれるための具体的な備えがなされていく。その一つは、神の山シナイに登ってはならない、触れてはならないということです。なぜなら神の山に神ご自身が臨在されるからです。11節、3日目のために準備させなさい、3日目に民全体の見ている前で主はシナイ山に下られるからである。16節、3日目の朝になると雷鳴と稲妻と厚い雲が山に臨み、角笛の音が鋭く鳴り響いたので、宿営にいた民は皆震えた。このように聖なる神が臨在したもう時に、罪ある人間が不用意にその場所に出かけていくことは、神の清さを汚すことであり、また自分の身を滅ぼすことでもあったわけです。神の恐れ、神を恐れること、これは恐怖というような意味よりは、畏敬、恐れ、かしこむ、こういう意味の恐れであるわけです。預言者イザヤが神殿で神の臨在に触れて思わず、私は滅ぼされる、この目で聖なる神を見たのだから、そのように叫んだ時の恐れです。この恐れを持つこと、永遠者なる神と出会う時に有限なる人間がこの恐れを持つということは、極めて健やかなことです。自分自身が神の前でどのような存在であるかを正しく知るということ、そこから生じる恐れです。 人間が神を恐れるということはその意味では当然のことです。なこの恐れは朝の礼拝で神殿で天使ガブリエルの訪れを受けた時のザカリアの恐れであるというふうにも言うことができると思います。でこのような恐れはおそらくキリスト者だけが知っている恐れです。主なる神との出会いの中で醸し出されて養われていく恐れです。私たちはこの世のさまざまなものを恐れますが、真に恐れるべきはただ主なる神のみです。ですから主なる神を恐れる霊の感覚、霊性と呼ばれますけれども、それが健やかであればもう私たちはこの世の何者をもどのような霊たちをも恐れる必要はないわけです。この聖なる恐れに生きることを私たちは許されています。そして主の日ごとの礼拝においてこの聖なる感覚、霊性を養われていく、培われていくのです。また磨かれていくのです。これは人間にとって最も重要な感覚であると思います。礼拝、すなわち生ける神の前に出て神のを崇めることによってだけ養われるものです。それ以外の場所ではこれを養われることはないということです。主なる神ご自身が私たちの霊的な健やかさを生み出される、磨かれるということです。礼拝者として生きるときに、自然な形でそれは私たちのうちに培われていくものです。創立者の岡田峰の先生は、聖霊はいかなる意味においても感じること、五感で感じることができない方である、しかし聖霊の働きは確かである、そのようにおっしゃっています。目に見えない聖霊の働きのもとで聖霊が御言葉を解き明かしてくださる中で、私たちはその霊性というものを養われているということです。聖なる山でこの旧約の民が直面した恐れは、今私たちが新約の教会において神を恐れているその恐れとは全く同じではないと思います。なぜなら私たちは主の十字架の贖いの恵みに生かされているからです。罪許され、取り除けられた者として御前に出ることを許されている、大胆に恵みの御座に近づくことを許されているからです。しかしそのような主を恐れる健やかな霊性を寛容されて生きるという点では、私たちもイスラエルの民も共通するものがあると思います。十回の第一回に聖なる主なる神のみを神として生きることが命じられていますし、第二回第三回では偶像礼拝が禁じられています。アブラハム、イサク、ヤコブの神、生ける誠の神のみを恐れる恐れ、これは偶像を拝む民たちが知ることのない感覚です。このことを知らされたという点でも、イスラエルは神の選びの民であって、また宝の民と呼ばれるにふさわしい民であるわけです。そのようにイスラエルは不用意に聖なる神の前に出ることを禁じられました。では神の前に出るためにはどうすればよかったのか。14、15節、モーセは山から民のところに下っていき、民を清別し、衣服を洗わせ、民に命じて、三日目のために準備をしなさい。女に近づいてはならないと言った。二つのことが命じられています。一つは、水を持って身を清めることです。私たちの住む日本は水が豊富です。しかし今イスラエルは荒れ野を旅して、砂漠地帯にいます。言うまでもなく水は極めて貴重です。ですから水を用いることは聖なる特別な振る舞いに関係することであった。もう一つは女性に近づかないことです。男女の接触を断つということ。これは何か性的なものを汚れたものとして考えるとか、禁欲主義を奨励するとか、そういうことではありません。 そもそも聖書にはそうした禁欲主義の考えはありません。そうではなくて、これもやはり特別な場合の備えといったものであったと思います。通常であれば許される男女の交わりも、ここでは断つことを求められる。それは男女の交わり以上に大切な主なる神との交わりのためであります。まさしくここは出エジプト記のクライマックスであって、イスラエルの民の歴史における最も重要な節目です。そうであれば神との出会いということに特別に備えなければならない。神との交わりに集中をする、専念をするために、この場合には、この時にはこの世の営みのすべてを中断するということはあり得ることであったわけです。現代の教会における主の日の礼拝もそうではないかと思います。礼拝は週に一度1時間余りの時間に過ぎませんが、そこで、その場所で神が私たちと出会ってくださる。この神との出会いの時を私たちは聖なる集中力を持って過ごすわけであります。神を讃える技に全身全霊を持って専念する。そうすることで神と人との契約の交わりが生けるものとして立てられていく。そして聖なる神を仰ぐこと、神の民の聖なる感覚が、健やかな霊性が具体的な仕方でその場で養われていくわけです。祈ります。主なる神様、あなたは私たちと出会ってくださることによって健やかな恐れを私たちに与えて、またあなたとの交わりを祝福し、あなたとの出会いの中で磨かれていく私たちの霊性をも確かなものとしてくださいます。そうした恵みを受ける中で、どうか私たちもまた神の民とされたことの喜びと感謝と光栄と、誠に主の日ごとに新しくしていくことができるように、聖霊よ、どうぞ私たちを守り導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。